から見ていきたいと思います。皆さん、改めましておはようございます。またインターネットの皆さん、こんにちは、こんばんは、それではですね、今日のこの御言葉からですね、学んでいきたいと思います。その前にですね、ペテロ牧師の抗がん剤治療ですけれども、1回目はですね、12時間ぐらいかかって、抗がん剤の薬をですね、2回に分けて、その前後にこう抗がん剤 の、 影響を受けない最初検査というかですね、するためにいろんなこう薬をこう薬というかですね、何かこう点滴してから抗がん剤を打つんですけれども、あまりひどいその、副作用というのはですね、からは守られているようです。でも手に力が入らないとか、また足がむくんできてるとか、だるいとかですね、そういう感じの副作用は出ているようです。でも本当に、吐き気がするとかですね、またもう食欲がないとか、そういう感じでご飯が食べれないというのではないので、すごく神様によって守られているというふうに思わされて感謝しています。皆様の祈りを心から感謝しています。それではですね、マタイの福音書の5章13節から16節の御言葉からですね、学んでいきたいと思います。イエス様はですね、このあなた方はこの13節に、 あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょうか。もう何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけです。というふうに言われました。で、この時ですね、イエス様は、この群衆と弟子たちにですね、この言葉、この言葉をですね、語られたんですね。このマタイの福音書の5章は、その前半は有名な三条の水君に、というその言葉を語られていて、群衆と弟子たちに向かってですね、あなた方はすでにこの地の塩、世の光ですよ、地の塩、また世の光になりなさいって言われたのではなくて、あなた方は 地の塩ですというふうに、また18節にはあなた方は世の光です、光になりなさいと言ったのではなくて、あなた方は世の光ですというふうにこう言われたわけです。で、なぜ世の光ですというふうに言われたのかはですというのはですね、イエス様を信じて受け入れたなら、イエス様が私たちのうちに、この内住しておられるということですね。聖霊なる神様もイエス様も天の地なる神様も、難しい言葉で言ったらですね、神学用語で言ったら、それぞれ威嚇を持っておられ、この地なる神、子なる神だ、聖霊なる神という それぞれの威嚇を持っておられて、そして唯一の神ですっていうふうに、こう神学的な用語ではそういうふうには言ってるんですね。で、それはどういうことかというと、地なる神様、子なるイエス様、聖霊様もおられる、だけど唯一の神なんだということです。これはですね、人間 の知性でですね理解できませんから、いろんな人がいろんなこれをこう表現するというか、分かりやすく説明しようとしてですね言うんですけれども、それもちょっとずれているって、霊的にはですね、ただもうそのことを信仰によって、あ、そうなんだなっていうふうに受け取るより他にないっていうんですね。そういうことで、聖書の神様のことについて、私たちの限られた知性でですね考えても本当にこう正しくは理解できない、という表現できないという部分がありますが、聖霊様がこの私イエス様を信じた時ですね、聖霊様が私たちのうちに住んでくださったんですね。だから本当にイエス様は、このあなた方は、それゆえにあなた方は地のこの塩です、あなた方は世の光ですというふうに言われたんですね。で、こう地の塩って何かというとですね、皆さんは今夏で、スイカがとてもたくさんこう売られて、皆さん買って食べると思うんですけれども、その時にですね、とっても甘いスイカだったら、もうなんていうんですかね、スイカの爽やかな甘み、私は大好きなんですけれども、でも今年は雨がね多くてですね、スイカ食べるとちょっとだけ上の方が甘いけど、もう他はちょっとあまり甘くない、だけど水分が多いから、雨が降り続いたからですね、大抵のスイカはもう実がビシッと入っててですね、で1個で買うと、もう本当に大きくて立派なんですね、だけど甘みがない。その時ね、皆さんはどうやって食べるでしょうか。甘くないスイカを食べるってちょっとがっかりですね。その時にほんの少しだけこの塩をですね、手で買ってしたらちょっとね多すぎるんですね。瓶にこうなんか小さな瓶に入ってたのをパラパラパラパラってですね、この適量をですね振りかけます。そうしますと、なんか甘みが増すって感じ。もともとスイカっていうのは甘いものを甘くできるものですから、ちょっと振りかけるとですね、その甘さが 甘さが弱いスイカも甘みをこう出てくるというかですね。で、そう言うと、そうしたことのなくて、塩振りかけるのしょっぱいじゃないかって言うんですけど、しょっぱいと感じるようにかけるんじゃなくてですね、本当にパラパラパラーっとですね、少しずつかけて食べていく。そしたらですね、甘みを感じるんですね。で、塩っていうのは、なんて言いますか、消毒をします。消毒をする役割もありますし、またこの漬物に使ってですね、乳酸発酵させて体にもいいんですね。それですから、この塩の役目っていうのは様々にあるんですね。で、それを他のことに目を向けるならばですね、人を生かす言葉、そして甘いスイカの爽やかな、甘さを引き出す、その周りの人たちを、周りを本当に和ませる、本当にこう塩、適度な塩気を持って人々を立て上げるっていう、そういうなんかとても良い役割を果たします。先ほど言ったのは食べ物のことに関してでしたけれども、人間関係の中で、または社会の中で、会社の中で、神様はイエス様ですね、あなた方は地の塩ですよっていうふうに言いました。本当に塩気がなかったら、本当にこの人間は、この社会はですね、罪人である人間が構成しています。だからすぐに腐れてしまう。何か本当に塩気がなかったらですね、もう次に腐敗してしまう。でも塩気があるならば、塩ってお魚とかをちゃんと長持ちさせるといいますか、そこのまま置いといたらすぐに腐れちゃうんですけど、適度な塩で塩漬けにする。そしたら日持ちするんですね。すぐには腐ってしまわないんですね。そうやって世の中で本当にクリスチャンはですね、塩気の役割を果たして、その会社とか学校とかですね、それからいろんなこう施設とか、いろんなところに属してると思うんですけれども、家庭とかですね、その中で本当に塩気があるゆえに、塩があるゆえに、その罪によって腐敗してしまいやすい世の中で、本当にこう腐敗してしまうことがないような倫理観とかですね、それから常識とかですね、良識とか、聖書に書いてあるその愛とかを持って、その中で生活する、明かしする。そしてイエス様も同じように、世の光ですと言われました。光っていうのはとても大事ですね。暗闇の中に、真っ暗だったら全く月の光も星の光も何もない世界って考えられますか？夜中に真っ暗闇になってしまったらですね、知らないところを歩くことはできない、何も見えないからですね。でも光があるゆえに、私たちはちゃんと歩いたり動いたり、家の中でもですね、全く電気がなかったら生活できないじゃないですか。クリスチャンが世の中にいて、そして世の光として、こうイエス様の光を、この聖霊、うちに住んでおられる聖霊様の愛とか、そして正しさとか、いろんなその神様の持っている性質、ご性質や品性を持ってですね、ある時に本当に周りを照らしていく、希望のない人々に本当に光を掲げる役目をですね、この人のようになりたいとか、この人の言ってることって本当だなって、この人の持っているものは私たちと違うなっていう、そういうものを与えていくんですね。 普通日本ではですね、山の上に家を作るっていうことはないですね。なんて言いますかね。でも結構長崎は土地がないので、海からすぐそばが線路とか道路があって、町が大きなこうビルとかいっぱい建ってたり、お店がいっぱいあったりして、で住宅地っていうのはなんかかなり上なんですけど、でも多くはですね、山のふもとでこうたくさんの人たちが住んでたり、商業活動してたり、仕事をしてたり、いろいろしますね。でもなんかイスラエルは山の上に町がある。長崎はその住宅地が上の方に、また、ホテルがこうですね、途中の中腹にあるとかいろいろありますが、山の上に町がこうできてるってことはあまりないですね、日本の中で。でもイスラエルは何て言うんですか、私はあまりそんなに、3回しか行ってないから。でもなんかエルサレムの山とかなんとかっていうのはなんかこうなだらかな、こんな低い山ですね。だから町、山の上に町ができているっていうことがあるそうです。そしたらですね、みんなその町を下の方にいる人たちはこう見ることができるんですね。だから本当に山の上にある町は隠れることができます、ね、また明かりを灯してマスの下に置いたりはしません。食材の上に置きます。そうすれば家にいる全ての人を照らします。私たちがイエス様が本当にこう家に住んでおられるのをこう隠してしまう、世の光ですと言われた時に、いやいや私などそんなものではありませんって言ったら、日本人はですね、その言葉を聞いたら、ああこの人って謙遜だなって思うそうです。皆さんはどうでしょうかね。で、私はね、世の光なんですって、こうやって言ったらですね、何この人こうなんて思わないでしょうか。でも実際はですね、私たちは世の光。なんなら私たちの肉がどんなに弱かろうが、いろんなね、弱さや足らなさいっぱい持ってたとしても、私たちのうちに住んでおられる聖霊様がですね、光をこう放つんですね。私たちが何かこうですね、できないこと、いろんなこと、足りないところ、いろんなことがあっても、クリスチャンはですね、私たちのクリスチャンのうちに住んでおられる聖霊様がですね、光を放ってくださって、地の塩としての役割をですね、世の中で果たさせてくださるし、それから素晴らしい神様の働きを成していくということなんですね。何ヶ月前かですね、中村哲さんっていうお医者さんだったんですけれども、そのアフガニスタンでお医者さんとしてですね、こう働いていました。本当にアフガニスタンの人たちを助けようとしてやってたわけですけれども、自分の水がないゆえに、本当に子どもたちがもうバタバタとこう死んでいくって、病気になってですね。だからこれはこの医療だけっていうんじゃなくて、もう本当にこの水を必要としているんだっていうことに気がついてですね、そしてアフガニスタンの人たちと一緒にそのことをしよう、日本からいろんな機材、お金を持って人々をこう連れて行って、そしてしても、そこで若い青年が一緒に行って、一緒に働いてた青年がやはりこう銃弾に倒れてですね、でそういう経験をした時に、中村哲さんはですね、先生はですね、お医者さんはですね、アフガニスタンの人と共にやろうっていうふうに思ったわけですね。そして自分たちがもし何かあった時、自分たちが倒れてしまったら、もうこの働き、考え、用水を作るというこの働きは止まってしまう。そうじゃなくて、アフガニスタンの人たちが 自分たちで一生懸命作って、そしてメンテナンスもしていかないといけない。それがずっと受け継がれていくように、あのアフォニスタの人と共に働やっていったんですね。先頭に立ってですね、そしてまたこう銃弾に倒れて亡くなりました。で、あんな風にならないといけないのかなって、そんな風に思う必要はないですね。立派な良い行いをしなさいって言われた時ですね、あの世の光となりなさいとか地の塩となりなさいって言われた時ですね、何かそんな風にイメージをしてしまう抵抗があるかもしれません。でも神様が私たちに言われているのは、自分が置かれた場所でこの地の塩としての役目を成し、また世の光として、本当に自分は世の光とされたんだってこう信じる、受け取るっていうことがとても大事なことなんですね。私たちは自分の力とか頑張って世の光になろう、地の塩にならなくちゃって思ったと思うんですね。この聖書の言葉を初めて読んだ時ですね。でもちょっと違うんですね。私たちのうちに住んでおられる聖霊様がおられるから、私は世の光、地の塩なんだっていうふうに信じること、そして、良い行いをしなさいって書いてありますけれども、本当にその聖霊様の言われる促しとか示しとか語りかけ、言葉を持って語られる、そして聖書の言葉とかですね、聖霊様が今何をしなさいというふうに言われた時ですね、その言葉に従う時に神様ご自身が良い行いを導いてくださるんですね。そして本当にですね、聖霊様が私のうちに住んでおられる、だから聖霊様は私に語ってくださる、導いてくださる、そして良い行いもさせてくださる、その力を与えてですね、そしたら本当に従っていった時に神様の皆が崇められるようになるということですね。本当に従うならば神様のその御心を行わせてくださって、その必要な知恵や力や経済やですね与えられて、そしてこの神様のこの光を放ち、地の塩としてのこの働きをするということですね。本当に神様、聖霊様が導く、その導きにこう聞こうとするなら、私たちは、ね、聞くことができるんです。聞こうと全くそういう意識もなかったら、それは聞くこともできません。でも聖霊様のその声、促し、何かをしなさいって、これをしなさいというふうに思いの中にこう語られてるって感じる、それを聖霊様の声であるかもしれませんね。でそれが確かに聖書的であったり、そしてこう確かにこれは聖霊様だって分かったら、その声に語られた通りを行うってことですね。いつもですね、証しとして用いられているのは南牧師の、その証しなんですけれども、本当に南牧師はですね、店長になってくれと言われても、いえ私は牧師で日曜日必ず休まないといけませんし、それからちょっと長期で休まなければならない、海外選挙に行かなければなりませんから、店長にはなれませんってこうよく言っていたわけですね。でもある時ですね、すっごく売り上げの伸びないお店に南くんが行って指導してくれって言われて行かなければならなくなったわけですね。その時本当に行った時に、そのお店で長いこと働いている このベテランの人たちがですね、男性の方と女性の方がですね、何この、アルバイトのくせに何を自分たちに教えるんだっていう態度でですね、もう激しくぶつかってきた人たちが2人いたそうですね。でもその男の人の一人はいつもこう厳しくですね、なんか文句言ったり怒ったりしていた時に、なんかなんでお前は牧師なんかしてるんだっていうふうに言われたから、いや実はこうこうこうで自分は不登校してたんですよねって言った途端ですね、何かその人の怒るというか、その言葉がね止まってしまってというか、黙ってこう聞いていたって。で実は自分の子供が今、本当に引きこもって家に出たことが、家から出たことがないんだって言ったんですね。そしたら南牧師がですね、じゃあ祈らせてくださいって言って、そして一生懸命心を込めて祈ったそうです。そしたらその次の日来てですね、昨日の夕方息子が外に出て行った、こんなこと今まで一度もなかった、祈ってももらったせい、祈ってもらったからこうなったと思うっていうふうになりました。で、このもう一人の女性の方はですね、本当に少ない人数でもう無理だと思った時に見かねて、そして手伝ってくれた人なんですけれども、この人はある時ですね、私は南さんのことを誤解してました、ごめんなさいって、すいませんでしたって言って、そして本当にこのお店はですね、素晴らしく売り上げと、それから何ですか、そのお客さんに対する対応とか、お店の掃除の仕方とか清潔さとか、いろんなこう隠れてっていうかですね、お客さんを装って点数をつけて手つける人がやってきた時に、もう本当に良いお店の雰囲気とかですね、前は最悪だったんですけど、クレームもいっぱいだったんです。その店は素晴らしくなってですね、そして、また南牧師のお店はもう大丈夫だから戻ってきてくれっていうふうに言われて、戻ろうとした時にですね、この2人の方はぜひ送別会をやらせてほしいと言って送別会を開いてくれたんですね。その時にその男の男性の方はですね、本当にうちの息子は本当にね、祈り、神様に祈ってくれたその祈りを通してね、変わった、だから本当にありがとうって言ったそうです。そして女性の方はですね、南さんが来てくれて、そしてこの店は変わりました、本当に感謝してくれて、みんながですね、もう本当にありがとうございますって言って感謝して、南牧師はですね、元に行ったところのまた店長をやってるんですけれども、今はですね、南牧師がこう店長としてですね、何か大きなケンタッキーも集まった時にみんながこんな風に言うそうです。あなたが日曜日休む店長さんねって言うそうです。なぜか牧師として店長してるのに日曜日休んでやってる店長さんねって感じで、それを責めるとかね、なんとかじゃなくて、なんかもうみんながそんな人がいるんだっていう感じで、あなたが日曜日休む店長さんだなんだねっていうふうに声かけてくれるんですね。そんなふうに変わりました。社会の中でも本当にこの南牧師は大変なお店にもう本当にめちゃくちゃに言われ、迫害され、ひどい態度を取られた中で、じっと忍耐して 本人はですね、もう地獄だった言ったそうですね。でもその中で本当に地の塩としてやられたからやり返すっていうんじゃなくてですね、こうだからああしたっていうんじゃなくて、もうじっと見たして神様に祈って聞いてですね、もう嫌だと思ってももう毎日毎日そこその感覚に行ってですね、そしてやり続けた時に神様が素晴らしい御業を成してくださったんですね。それは本当に南牧師の地に住んでおられる聖霊様が導かれたことだったんですね。でもそこに本当に聖霊様に促しに従ったということも重要なポイントであったわけですね。ですから私たちを通して神様はこれからですね、本当に私たちをそのように用いようとしておられるということを覚えていただきたいと思います。本当にこの自分ではですね気づかなくても、ああこの人は何か自分たちと違うなって、本当に何か違うものを持っているっていうふうにみんなはね、少なからずどんな人でもどんなクリスチャンも思って感じているんですね。それを口に出すか出さないかなんですけど、本当に神様はですね、私たちの人に聖霊様を与えてくださっていますから、その聖霊様の声に従って歩むときに神様は素晴らしい御業をですね出してくださるんだということを覚えていただきたいと思うんですね。そして本当にその聖霊様に従っていくときに、神様はこの鹿児島の地においても私たちを世の光として、また地の塩として用いてくださって、そして素晴らしい救いの技を出してくださるということですね。本当に神様に期待して歩んでまいりましょう。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝いたします。あなたは私たちを地の塩、世の光として、神様を本当に用いてくださっていることをありがとうございます。神様が共にいる、神様が私たちのうちに住んでおられるということを通して、人々は本当に地の塩としての歩みを通して、また世の光としての光を見ていくものとなることを感謝いたします。神様はどうぞ私たちをさらに豊かに清めてくださり、祝福してくださり、地の塩、世の光としての役割を果たし、多くの人々を神様と導くものとして用いてくださるように心から祈ります。イエス様のお名前によって心から感謝してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお立ちください。ハレルヤを賛美して祝祷したいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ越えて楽は主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同の上に豊かに常しえにありますように。アーメン。どうぞお